講師育成プログラム第6話をスタートします。こんにちは。
こんにちは。
こんばんはだね。
こんばんはですね。
そっか、第6話になりました。今日は、
はい、
どんなことがありましたか？1日、
今日は1日でですね。どんなことが、
失敗はありましたか？
今日は失敗はありました。はい、
何を失敗しましたか？
今日はあの一コマ目を話させていただいて、
うんうん、
であの二コマ目のちょっと最初の10分ぐらいを話させていただいたんですけど、
うんうん、
まずあの二コマ目の最初の授業の内容のところをちょっと伝え間違えるという失敗したことと、
うんうん、
あとはなんかすごいプレッシャーを今日はすごく感じて、
うん、
あのいつも以上に生徒さんの方を見れなかったという、
うんうん、
ずっともうホワイトボードを見て喋ってました。
あ、はい、なるほど。もう本当によくあるあるのパターンのやつなんで。
あ、なるほど、
ね、うん、そう、多分そういう意見がこれ聞いてるみんなにとって、
はい、
うん、あの役に立つなって思うんですけど、
はい、
やっぱ最初のうちは慣れてないからどうしてもこう、はい、その正直最近ちょっと調子良かったでしょ。あの一コマ目にもう5回ぐらい5、6回喋ってきて、
はい、
で慣れてきて、
はい、
うん、なんかもうスムーズにいけるかなと思ったところでやられるっていうね。そうそうそうそう、そういうパターンで、
はい、
今日は、沖縄県の那覇市での介護福祉士セミナーだったわけですけど、あのケンヤ君からバトンタッチされて、で僕自身もその空気は相当感じていたんで、ああ、これはシンクロまでに時間かかるなってことを感じて。
ああ、なるほど、うん、
あのやっぱり持ってる波動っていうのがあるんで、その一人一人そこの、はい、会場会場に参加してくれてる人たちの、
はい、
で今日とかは結構なんて言うんだろうね、もう真面目で勉強でど真剣みたいな感じの人たちがこう前列の方とかに座っていらっしゃったから、
はいはい、
うん、その波動をもろにやっぱ影響を受けるんで、ああいう、あ、うん、ああいうことはあるね。だそういう時は契約、
はい、
の取った手法っていうのが、はい、一番ベターです、あれが。
あ、
うん、そうそう、要はホワイトボードを見るってことね。
あ、なるほど、
うん、そう、一人一人の表情とかを見るとちょっとそっちにペース取られちゃうんで、
はい、
うん、だから基本的にはホワイトボード、ただずっとホワイトボード見てると、なんか向こうもテレビ見てるような感覚になってしまうから、だから、はい、うん、みんなの方を見てるようで見ていないっていう感じ、空間を見つめるっていう感じにすると、うん、あんまりペース乱されずに済むっていうのがあるんで。
わかりました、はい、
うん、まあ困ったらホワイトボード見るっていうのはこれはもう必殺技だから。絶対それは持っとけばいいけど、はい、その時はただホワイトボード見てるだけっていうんじゃ、あの、はい、なんであの人そっち見てんだろうってなるから、
はい、
あのとにかく手を動かすってことね。
あ、なるほど、手を動かす、はい、
普段書かないようなことも書くって感じにしてて、
はい、
そうそう、あの、あ、自分の喋る内容をなんか書いたりするわけね。
あ、なるほど、
そう、うん、
手を動かす、
そう、ここは味噌で、ここ俺今日、やったけど、ここは味噌です、ここはこれが味噌なんですとかっていう時にわざわざ味噌って書いたんだよ。あ、いや、そうそうそう、そういうことってことね。いちいち書くほどのことでもないことを書いたりする、ホワイトボードに向き合う時は。
あ、なるほど、
今の味噌って書かなくてよくないとかってジャッジする目で見てないからね、人
は。あ、なるほど、
そう、ケンヤ君自身も別に何も思わなかったでしょ、俺が味噌って書いても。
そうですね、はい、
そう、そういう感じも一つのテクニックとして知っておくといいかなというのはありますね。
わかりました。
うん、でだいぶ話すようになりましたね。問題1全部喋って、社会福祉じゃない、はい、社会保障制度で、問題2は公的保険制度でしょ、
はい、
で問題3の成年後見制度と日常生活自立支援事業と、
はい、
今日が問題4の生活保護というとこまで来ましたね。
はい、来ました、はい、
うん、自分の中で絶対一歩は先に進もうって思ってるわけでしょ。
そうです、まあ、うん、今日の自分より明日は強くなりたいという思いが強いです、
うん、
はい、
うん、もう本当にお世辞抜きでもう成功回避不可能あのレールに乗ってるんですよ、ケンヤ君は。
あ、うん、ありがとうございます。そう、
昨日より今日、今日より明日ってやってたらどんな未熟な 人でもでだよ、ケンヤ君が未熟って言うんじゃないんだけど、はい、どんな人でも上り電車に乗ったら必ずそっちの方向に行くわけだから、
はい、なるほど、はい、
そう、今日より一歩っていうマインドセットを持ってる人は絶対にその成長がするわけだよね。だ
から、あ、なるほど、
うん、成功回避不可能レールに乗っていますんで、うん、
ありがとうございます。
途中下車しないように。
わかりました、頑張ります。はい、頑張ります。
しておくといいかなと、
はい、
うん、思いますね。
ありがとうございます。はい、
他になんか質問とか気になることとかなんかある？こうここで喋っておいたらどうかなみたいなこと。
あ、セミナーやって、ね、セミナーやって、そうですね、この前誰もいない空間でホワイトボードで喋ったんですけど、なんかやっぱり生徒さんがいるといないとじゃすごい違うなっていうのをものすごく感じました。
なるほどなるほど、
はい、
確かにね、それは確かにそうですよね、
はい、
うん、だいつもいる状態で喋るっていうのが、
はい、
僕の場合は可能っていうかね、セミナーを組んでいるからできるけど。
あ、なるほど、はい、
うん、最初のうちはただそれでも場所、うん、本番とは違ってでも無人の空間でやらざるを得ないというか、練習しないと、ムスケ本番はおそらく不可能だから、
はい、
うん、そうそう、生活保護に関しては、
はい、
今日がもうぶっつけ本番だったのかな、ケンヤ君は。
今日がぶっつけ本番でした、
うん、でやっぱりしくじるという、
すいません、しくじりました。
そうそう、生活保護受給者さんの保険料は生活扶助で、利用者負担は介護扶助って説明しなきゃいけないところを、
はい、
保険料を医療扶助って言っちゃったんだよね。
そうです、医療扶助って言っちゃ
いました。ね、そうそう、まあ、そういうのもいい経験だから、一回間違うと二度と間違わないから。
あ、はい、
そうそうそう、まあ、それも本当にいい経験だと長い目で見れば思いますけどね。
ありがとうございます、はい、
でこれ聞いてる人もですね、本当先週話したからっていうのもあるけど、会場も自分で抑えて、
はい、
で始めてる人っていうのが出てきていて、
はい、
うん、一歩を踏むってすごく大事なんで、どんどん進んでいってほしいなって思うんですけど、
はい、
うん、で自分でやるときはビデオまで用意するってなるともうちょっと大変すぎるかなっては思うんですけど、
はい、
ビデオは撮るとものすごくいいはいいです。
ああ、なるほど、
うん、自分の姿どんな風に喋ってるかっていうのが分かるから、
はい、
俺はちなみにそのずっと前、何年も 4,5 年前やった時のは、はい、ビデオに撮って初めて見た時にガクガクとも膝が震えましたね。うん、下手すぎて、何をやってんだこの人はって思って、
はい、
うん、伏し目がちだったりとか、
はい、
うん、なんか挙動不審だったりとか、そうそう、
そんなことがあったんですか？
あるある、もちろんある。何喋ってんだろうとかね、いうことがあって、それ見て自分の立ち振り舞いとかっていうのが分かってきたんで。
ああ、なるほど。
多分役者さんとかもそうだと思うけど、自分が、はい、うん、どういうふうに映ってるか映像チェックして、で、ああ、これもっとこうした方がいいとかね。
はい。
うん、のが分かってくるから、そう。だから。
分かりました。ビデオ。
うん。緊張すると、まず早口になりますね。
はい。
うん。で、言葉が多くなってくる。
ああ、なるほど。はい。
で、動きがちょこちょこ、ちょこちょこしだす。
はい。
そうそう。機敏になるというかね、
はい、
でその焦り感が出るから、
はい、
まずいって思った時ほど相手の目を見る、
はい、あ、分かりました。
でまずいと思った、うん、思った時ほど動きをゆっくりにする、
はい、
うん、そうそう、で喋るペースもわざとゆっくりにするっていう感じに、そう、堂々としてるふりをわざとする、
はい、
うん、あそこで焦っちゃうとなんかもう収拾つかなくなるから。
あ、わかりました。
うん。
だ時ほど、
うん、うん。っていうのは気をつけておくといいかなっていうのは思いますね。
はい、わかりました。
うん。そう。で、
はい。
昨日がケアマネの合格発表で、
はい。
でケアマネ合格、まあいろいろこう声が届いているわけなんですけど、合格した人はこれ絶対にケアマネやらなくても名刺を作った方がいいなっていうのがあって、
はい、ああ、なるほど。
そう、これケアマネに限らずどんなものもそうなんですけど、本当にステージが変わるんだよね、波動が変わるっていうのがあって、
はい、
だからこの KIP に参加してる人でもケアマネ受験して合格した人もたくさん、すでに報告もらってる中でもたくさんあって、まあ、逆にもちろんダメだったっていう人もいるわけなんですけど、
はい、
受かった人は受かった人で、完全にこの人生ってステージがあって、ちょっと俺うまくこう表現できない、明らかに波動が変わるんですよね。
はい。
うん、人生が次なるステージに入るんだよね。これどうやったら伝わるかな。それがなんかすごく僕は分かるんですよ。人のステージが波動が見えるというか分かるところがあっ
はい
て、
はいはいはい。
だから、受かった人は完全に人生がもう変わると知ってほしいっていうか分かってほしいっていうか、から、もしこれ聞いてる人が自身が受かったとしたら、今から人生が次なるステージに入りますよと、そうっていうのがあるんで、 KIP っていうのもそうだし、講師になるっていうのもそうなんだけど、ステージが変わるんですよね。もう倹約なんていうのは明らかにここが転機になってるわけで、講師としてスタートを切っているからね。もう完全に倹約君から出ている全てが違うんです、波動が。
ああ、なるほど。
それがずっともう5年とか10年とか、後になれば、あの時が次のステージに入った時だなって分かるんだけど、
なるほど、はい。
そういうことを意識してると今だなっていうことも分かるんですよ。
ああ、なるほど。
そう
はい。
そう。だからこれは僕の姉の M さんなんかも聞いてるんだけど、 KIP を、M さんなんかには、俺ほらずっと昔から兄弟としてそばにいるから、俺今次のステージに入ったよっていうことを、こう魂的にねっていうことを、よく言ったりしてて、
なるほど。
そう、敏感に分かるようになる。この KIP がスタートしたっていうことは、僕にとってもステージが変わっていて、
なるほど。
だから一時名刺とか作んなくてもステージは変わるんですけど、ケアマネ合格者、それを名刺として作るって形になると、よりはっきりするから、波動の変化が。だからそれはした方がいい。だから倹約君も講師って名刺、もう作ったね。
はい、ジェフさんにい
そう
た
だ
だいた
ね。
やつをずっと胸に入れてます。
俺送ったね、そういえばね。
はい。
そう。で、これ聞いて KIP に参加されてる方たちの、みんなが名刺、僕が送った人では全然ないから、持ってない人もいるんで、必ずもう作った方がいいですね。先取り。どうせ作るんだから、もう今先取りで作っちゃう。で、するといいかなと思います。で、別に九州福祉学院って名前でもいいし、自分でなんか、なんとか学院とか適当に作ってもいいし、なんでもいいんで、名刺希望してくれた人には九州福祉学院で、僕の家の住所、宮崎県宮崎市、大橋3丁目、107の1っていう感じで入れて、で、うちの電話番号、ファックス番号入れて作ったけどね。それを真似してもらってもいいし、そうじゃなくても何でもいいんで作るといいなと思いますね。そう。と、あと一つ質問が、これは KIP の参加者で質問があって、で、みんなに当てはまることだから話をするんですけど、LINE をやってる方がたくさんいて、で、LINE に、プロフィール写真を載せていない方だったんで、プロフィール写真載せるといいですよっていうことを言ったんですね。で、それはどうしてかって言ったら、波動が出るからなんですね。
なるほど。
そう、なんだろう。言葉1語でも出るし、10語でも出るし、すべてに波動っていうものが、エネルギーっていうものがあって、波動っていうものが出てるんですけど、それを顔写真っていうものを足すと、その顔写真から波動が出るんですよ。だから引き寄せやすいって言いたいんだよね。
なるほど。引き寄せやすい。
そうそう。例えばだけど、お見合いとかするときに、略歴の言葉だけ送るっていうのと、そこに顔写真を載せるっていうんじゃ、反応が違うんですよ、波動が。
なるほど、はい。
そう。で、そこに写真も1枚より30枚の方がいいんですね。
なるほど、30万。
で、略歴も、なんだろう、短いよりか、もうありのまま全てを、もう趣味から、例えば学校行ったとか行ってないとか、もう何もかもだね。ハンバーグは好きとか、その中でもレアが好きとか、多ければ多い方が良くて。で、それをさ、完全に、例えば、プロフィールも、一冊の本みたいな感じになったりすると、ものすごいその人の波動が出てるわけなんですよね。
なるほど、はい。
そうそうそう。だからそのぴったりの人を引き寄せるっていうのがあって。そう。言い換えたら波動が違う人は遠ざけるっていうのがあって。量っていうのは、情報量っていうのは多ければ多いほどいいんですよ。
なるほど。
だから詐欺師は逆に出せないんですよ、量を。
なるほ
そうそう、
ど。
出せば出すほど詐欺ってバレちゃうからね。だから本物で自分にごまかしゼロにするんであれば、多ければ多い方がいいです、量が。
なるほど。
だから顔写真とかっていうのも、 LINE で猫の写真とか犬の写真とか子供の写真っていう人もたくさんいて、それは別に趣味として使うとか、それをやめなさいとかって、そんなことを僕は言うつもりはないんだけど、一つこういうようなことを知っていれば、また何かに生きるかなと思うから、
はい、
うん、言うんですけど、あの顔写真にはしておいた方がいいです、あの、
はい、
そういう目的で使うんであればね、
はい、
うん、
顔写真、
うん、引き寄せますよ自分に、あのぴったりのタイミングとか 人間とか考え方とかそういうもの引き寄せやすいです。
あ、なるほど、
うん、そうっていうものもちょっと意識しておくといいかなと思いますね。
はい、
うん、あとあの今日契約のインデックスカードをあのちょっとチラ見してしまって、
はい、
盗み見てしまってまた驚愕の事実が発覚してしまったんですけどたまたま一番上にあるカードに機能性尿失禁早めのトイレ誘導って確か書かれてたんだけど、
はい、
なんじゃそりゃと、うん、いや決して悪くないんですけどね、
はい、
であの決して悪くなくて、
はい、
あのうん、機能性尿失禁ってその後僕は機能性尿失禁って何って聞いたよね、
はい、
うん、ただよく分かってなかったじゃん
分かってなかったです、
そうそうそう、はい、でこれ聞いてる人知らない人もいるかもだから言うんだけど、尿失禁っていうのは切迫性尿失禁、腹圧性尿失禁、機能性尿失禁、逸流性尿失禁、反射性尿失禁ってこう5つあるんだけど、
はい、
機能性尿失禁っていうのはこれは開国試試験では正直説明しないです、あのC ポイントになるんですね、 C ランク問題になるから、はいはい、あの開国試試験の受験対策では B ランク問題、あの B ポイントしか話さないからね、
はい、
そうでだから腹圧性尿失禁っていうのと逸流性尿失禁しかしゃあの話さないんだけど開国試試験では、
はい、
腹圧性尿失禁っていうのは女性に多くてあの咳とかくしゃみの拍子にちょろっとこう出ちゃうっていうあれね、
はい、
うん、あの筋肉の緩みによるものでこれが一番大事なポイントで、
はい、
うん、で骨盤底筋体操っていうのをすると予防にいいですよっていうところまで、まあ、付け加えたりするんだけど、
はい、
で男性っていうのは逸流男性に多い失禁っていうのが逸流性尿失禁っていうのがあって、
うん、
で尿道のところに男の場合はあの前立腺っていうのがあ男の場合はって言葉おかしいんだけどあの男も女性も前立腺っていうのはあるのね、
はい、
で女性はあのクリトリスのところ近くにあるんだけどで男性はあのもう同じような場所にあるんですけど男性はホルモン異常で肥大化しやすくってでそれをする肥大化するとあの尿道が潰れちゃうんだよね。だからおしっこしなくてもおしっこが出ないと尿道が潰れてしまって、
はい、
うん、だから膀胱にどんどんパンパンに溜まっていくよね。でそのままパンパンに溜まったままバーンって爆発しますかって破裂しますかって言ったら当然そんなわけなくって死んじゃうからねそんなことだったらね、
はいはい、
だから破裂する前に尿道塞がってしまっているけど何が何でも出そうとするよね、こうグーッと押し出すように、はい、あの出そうとするからこうちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろってずっと溢れ流れるように出るわけなんだよね、
はいはい、
だから、溢れ流れるようにと書いて逸流性尿失禁っていうふうに言うんだけど、こういうような説明をするわけさ。これが B ポイントっていうやつで、
はいはい
はい、で、でケアマネ試験ではこの機能性尿失禁っていうのも足すんだけど、まあ、機能性尿失禁というのは、はい、あの排泄機能には何の問題もないと、膀胱機能とかね、その神経の機能とかには何の問題もない、はい、膀胱機能排泄機能には何の問題もないんだけど別の機能に問題があって、やってしまう尿失禁のことを機能性尿失禁というと、まあ、例えば身体機能とか認知機能ということなんだけど、
はい、
うん、排泄機能には何の問題もないけど、あの例えばうまく言葉を喋れなくて尿意を伝えられないとか、
はい、
うん、あるいは認知機能に問題があってそのトイレの場所がわからないとか、あるいはあの脳血管疾患とかで肩麻痺があってうまくズボンが抜けなくて間に合わなくて漏らしちゃうとかね、
はい、
トイレに行くまでに時間がかかってしまって運動機能に障害があってね、で漏らしちゃうとか、それ排泄機能膀胱機能に何の問題もないけど別の機能身体機能や認知機能に問題があって漏らしてしまう失禁を機能性尿失禁というんだよっていう、ここが大事なのね。
ああ、なるほど、はい、
でそれが分かっていればあの契約の書いた早めのトイレに誘導っていうのも分かるんだけど時間がかかったりとかするから、
はい、
うん、早めに事前にトイレ誘導しておくと間に合うっていう、
ああ、なるほど、はい、
そうそうそうっていうのが早めのトイレに誘導だけだったら全然わかんないだろうなと、ケアこれ見て頭はどういうふうに回転してんのかななんて僕は見て思ったちょっと思ったから思ったんで、
はい、
でこういう話が、
はい、
ケンヤ君にとっても役に立つし、
はい、
ケンヤ君が生徒さんを教えるときに役に立つんだよね、
はい、ああ、なるほど、
そうそう、うん、自分が通っていると、うん、あるある問題じゃ、あ、自分もそこ分かる分かるってそう陥っちゃうよねっていう感じに思って、
はいはいはい、
うん、こうするといいよ、ああするといいよとかね、
はい、
うん、これ最初から アドバイスしたらダメなんですね。
なるほど、はい。
そう、書く前からインデックスカードっていうのはこう書くんですよ、今からじゃあ10個注意ポイントあげるから言ってくださ、あの書いてくださいってこうやって言ってあげるとさ、
はい、
あの1歩目のハードルがでかすぎてもう嫌だわってなっちゃうんだよね。
ああ、なるほど、
うん、だから最初はルールなんてないから何でもいいから書いてごらんっていうふうにやると、はい、人は書きやすくなるじゃんね。
あ、確かに、はい、
そうそうそう。で実際書いていく中であの自分なりの方法が見えていったりするわけなんだけど、
はい、
だけど途中でアドバイスがこうやって必要になってくるから、ケン君ちなみに何枚ぐらい書いた？
100は
書いてる？
いってると思います。はい、あのケースがパンパンなんで、で今反対にも書き始めてるので、
うん、ああそこじゃもう100何十か書いてるわけだね。はい、でそれぐらい書いてくれたからこそ見える次の段階っていうのがあるんで、
あ、なるほど、はい、
そしたらそこからまた具体的にアドバイスしていくから、
あ、お願いします。
ケン君今ちなみに手元に何枚かある？
あります、はい。
ある。じゃあさ適当にもうランダムになんか読んでみて、何でもいいから。パッと
一番上はあの成年後見制度、
うん、
申立人、
うん、
本人配偶者四親等内の親族市町村、
うん、
市町村長っていう書いてあります、う
ん、おうおうおお、いいね、
は
い、いいね、
はい、
それは俺が書いたまんまだからそれはあっいいね、そうですね
自分で書いたのは、
うん、
ピア受発達段階4、
あ、うんうんうん、
年齢7から11歳、
うんうん、
11歳段階、具体的操作機、形式的操作機、操作機って書いてあります。
うんうん、ああ、なるほどね。
はい。
うん、それはそれでいいよ。そのキーワード、うん、押さえるって感じで、ズバリそれでいいかなと思う。なんか、
はい。
うん、じゃあ次なんか巡って言ってみて。
老年期うつ病、
うんうん、
抗うつ気分症って書いてあります。
あ、抑うつって読むね、多分。
あ、抑うつ、はい。うん、
更年期うつ、あ、もう一回言って、更年期何に？
更年期うつ病です。
うん、で、抑うつ気分
症って書いてあります。
抑うつ気分症、それは契約の中でどう認識してる？
抑うつ気分があの、うん、少ないっていうことですか？なんかちょっと自分で見てもそう来ないです。
多分俺もそれだけでどういうことをあの表してるのかわからないけど、多分落ち込み具合が、あの、
は
い、
ああそうです、
そうそう、はい、目立たないっていうね、うん、
はい、
そう、若年期だったらそれがはっきりわかりやすいんだけど、もともと加齢に伴ってさ、普通みんなそのイエイハッピーウェイウェイっていう風に生きてる高齢者さんって結構少なかったりするから、だからその、はい、鬱で落ち込みなのか、ただただ性格的なもので落ち着いているのかよくわかんないから、はい、落ち込みがよく見えづらいよみたいなところをまとめたかったのかなっていうふうに、
う
ん、
そうです、
はい、そこは試験対策としてのポイントでもあるから、だから、うん、自分なりに分かってればいいんだけどね、うん、
はい、
時々こういうふうにあの後になって何書いてるのか全然わかんないわっていうようなことがあの起きたりするからね、
はいはいはい、
うん、ある程度自分にピンとくるような表現で書いていくといいかなと思うけど、
なるほど、
うん、だケンヤ君にはもう100枚書いたんだったらその、100枚ノックというのをしますから、100本ノックを、
あ、ありがとうございます、
うん、これはうん、こうするといいよ、こうするといいよって、あくまで正解はないから俺なりのアドバイスっていうのをするから、うん、
お願いします、して くれない
か、はい、で、これ聞いてる人っていうのも今ねこう結構まとめて送ってくれたりして、あの自分なりに解説まとめましたとかって言って写メ撮って送ってくれたりとかしてるんで、はい、それに対してもちろんアドバイスするし、はい、うん、質問してくれたら答えるし、はい、実際インデックスカードのまとめ方なんかも今これを聞いて、あれちょっとこれでいいのかななんていうのがあれば、何枚か写メ撮ってさ、はい、送っていただければあのもらえれば俺ならこうまとめるよなんていうのをこうアドバイスするんで、そしたらまたよりあの成長みんなでしていけるかなっていう思うから、
はい、
うん、そういう風にするといいかもだね、
はい、ありがとうございます、
うん、あとあの、はい、コンテンツを出すっていうことをあのもう早い人は結構スタートしていて、
はい、
なんだろう、例えばこの一問一答メールをあのまとめてそれをプリントアウトして職場に貼るとか、あるいは自分の考えなんかをこうメール打って、でそれをブログにアップして、そのブログを僕に、URL 送るから見てくださいとかね、
はいはいはいはい、
そういうそこまで、うん、これ言っちゃうとね、みんなあ私できてないなとかって思っちゃう人もいるかもだけど、あの 落ち込むための KIP じゃないから、はい、そうそうそうそう、進み具合をね、あのバラとかいろんなものでね、はい、あの比較して、人と比較して自分が落ち込んでは欲しくないなって思うんだけど、
はい、
うん、前も言ったけど竹は1日で1メーター20ぐらい伸びるけど、うん、そんなものもあれば3ミリしか伸びない植物もあって、それはもうそれぞれだからね、自分ペースでいいんですけど、はい、ただコンテンツを出してる人も実際にいるから、だから、はい、そこでの一つアドバイスをするんですけど、あの、 これは一問一答メールの本なんかで話してるけど、25%ルールっていうのをとにかく意識するってことね。25%進化ルールっていうね。そう。
25%。
自分目線で話をしないっていうことなんだけど、僕はに
ああ、なる
25、いつも25%進化っていうのを見ていて、5歳児と一緒にいるときは7歳になればいいのね。6歳とか7歳になればよくて。18歳と喋るときは22歳ぐらいになってあげるってことね。常に相手より25%進んでるぐらいの位置まで自分が降りていかないと、相手に入っていかないっていうのがあるんですね、頭に。
ああ、なるほど。
そう。だから、すごすぎちゃいけないってことね。で、KIP 参加してる人は、この KIP 講座で僕の話を聞いてるでしょ？で、プラス一問一答メールっていうのも読んでると思うんだけど、多分 KIP 参加して多分一月ちょっとぐらい経つんで、僕がどういう意図でもって一問一答メールとかを送ってるかっていうのもなんとなく感じてくれてる、感じ出してるかなって思うんですけど、多分要は生ぬるく感じ始めてると思うんだよね、一問一答メールの文章とかが。ああ、なんか J さんだいぶ柔らかく表現してるなとか、だいぶ遠慮してるなとか、だいぶこう砕いてるなとか、幼稚に喋ってるなとかって思うような時が来ると思うんですけど、もちろんそれは意識してそうしてるわけであって、ここで話すような雰囲気で一問一答メールを送ったら進みすぎてるんだよね。そう、一問一答メールを読んでくれてる人たちのほとんどは僕のこと全然知らないとか、介護福祉試験を受験するっていう段階で、あんまりその KIP の人たちみたくはみんな成長欲があって、要は自己実現に向けて進んでる人たちだから、だからこういう話ができるわけであって、ただ受かればいいやって楽しくてっていう人たちもいっぱいいるわけさ、登録してる人たち。むしろそっちの方が圧倒的多数なわけだから、そういう人たちに向けてなんか自己実現とか夢を叶えるとかさ、厳しい話ばっかりしてもピンとこないからね。だから25%ルールって、そのところまで降りていくっていうふうにするといいかなって思います。で、今僕は介護福祉士講師とケアマネ講師の両方をやっているんですけど、受講される生徒さんっていうのもはっきり言って違います。多数を取った時にはやっぱりケアマネセミナーに来られる人の方が、高次元の波動がやっぱり出ています。でもほらあれだよ、なんか差別とか見たく、全くそういう変な風な受け取り方をしてほしくないんだけど、ケアマネ受験をする子とかケアピに参加する高次元の人も、昔はほら介護福祉士とかを取るとかっていう段階にいたわけでもあってさ、そう、介護福祉士のセミナーに参加している人たちで、しっかりした人とかすごい高次の人なんていうのはたくさんいるんだけど、こうファーって全体数で捉えた時の話であってね。やっぱり欲が高かったり成長欲が高いっていう人はやっぱケアマネセミナーの方が多いので、僕の話し方もやっぱり違ってます、介護福祉士セミナーとケアマネセミナーでは。俺に合わせてたってしょうがないから、みんなに合わせなきゃいけないから、みんなに合わせた話し方、スピード、あるいは噛み砕き方っていうのがあります。ケアマネセミナーの方であんまり今介護福祉セミナーをやってるけど、今見たくほど噛み砕きすぎると、いやバカにしてんのって感じになってしまうからね。だから
なるほど。
そこはちゃんとこう、バランスをとって、相手にとっての25%、進化ポジションを取るっていうこのルールは持っておくといいかなっていうのは思いますね。考え方として、マインドセットとして持っておくと、役に立つかなっていうふうに思います。あとは、そうですね。今日はちょっとですね、KIP、こうやって撮ってるんですけど、少し僕自身がざわついてるところがあります。エネルギーレベルが少し今落ちていて、ただの個人的報告になっちゃうんだけどね。ケアン君には喋ったけど、今日は僕あの日だからと。
いいですね、その。
女子かっていうね。いや、女性なんかは分かりやすいと思うんだ。生理の時とかっていうのは明らかにその波動っていうかエネルギーレベルが変わってるから、いつもの状態と比べてね。そう、それはもう自分ではある程度はコントロールできないところでもあったりするから、 そうそうそうそう。だからそういうのはあるあるで、結構敏感というか過敏というか、僕はそれが自分でわかるんで、
はい、
うん、で、なんだろう、ちょっと人と一緒にいすぎです、最近。
あ、
うん、それが影響してて、ここ1週間もっとかなぐらい、必ず誰かとこう一緒にいるから、
はい、
うん、ケン君がまとわりついてるから、
すいません
そう、僕はこういう時はね、3日ぐらいも誰とも会わないっていうような時間を自分一人で取って、
はいはいはい、
で、あのこうグーってその荒領地でグーって自分のバランスをこうシーソーの反対側にね、
はい、
グーって引っ張って、そのなんだろう、バランス取るみたいなさ、ちょっと、うん、左に折れてるバネをこう右にグーって引っ張って、そのしたらなんかこう元に戻るみたいなのあるじゃん、こうちょっと曲がってるものはさ、
はいはいはい、
そういう感じでこうグーって引っ張るっていうことをするんですけど、うん、最近それができてないから、また沖縄セミナーが終わってからもずっと続くね、また10日ぐらい続くから、う、はい、うん、ちょっとこの自分のエネルギーバランスが変な方向に傾いて、今もちょっとざわざわしてる感じあってなんだけど、はい、うん、でもそうは言っても死んじゃうわけにいかないからさ、うん、
はい、
うん、生きなきゃ、だからそれでもやりますけどね、うん、だからちょっとメッセージ性が強すぎたりとか、ちょっとメッセージ性が片方に寄りすぎてたりするかもしれないんですけど、ここ最近の一問一答メールとか、この KIP の話もね、なんか今も話してて、あ、ちょっと僕は口調が強すぎるかなとかさ、っていうことを、なんかちょっと S すぎるかなとかね、ちょっと感じたりとかしてあ、いけないなと思って、もうちょっと柔らかさって持ってこないけなと思うんだけど、ちょっとその辺がバランス崩してますけど、あ、 J さん、あの日に撮ったんだっていうことでちょっと許してもらえたら、うん、また戻ってきますので、うん、許していただきたいなって思うんですけど、うん、あとこれからですね、用意するものっていうのが、みんなにとって必要なものっていうのがあって、これから講師としてもし会議室借りたりとか、身の教壇に立つとかっていう風にやるとすればね、
はい、
絶対に必要になるから、もうだったら先に用意しとこうよっていうものがあって、
はい、
ホワイトボードマーカーね、ホワイトボードマーカー、はい、うん、まあ、ホワイトボードペンのことなんだけどね、
はい、
あれは用意しておくといいです。でもうせっかくだから KIP はあれにしようよ、統一しようよ、はい、ルールを敷いたりはしないけど、わざわざそれを外す必要もないかなっていう気もするから、はい、パイロット制ね、はい、うん、PILOT って書いてるから PILOT、 パイロット制、
はい、
パイロットっていう会社が出している中字丸心ね、中字丸心、太字でも、うん、太字でも細字でもなくて中字っていうのがあるから、であとは丸心、丸心、平心ってあるから、
はい、
うん、丸心の方を選ぶといいよ、僕はそれ使ってるからね、
はい、
で黒と赤と青とオレンジと緑の5色を持ってるといいよ。
オレンジと、うん、はい、
これ以上あるんだったらこれ以上あってもいいけど、うん、多分これしかないから、
はい、
色は多ければ多いほど使いやすいです、
はい、
うん、刺激になるからね、みんなにとってのね、目のね、
あ、
うんうん、とにかく色いっぱい使った方がいいっていうのはあって、
うん、
はい、うん、最近なんかペンに関することで健也君と一度も会話とかしたことないけど、なんか、はい、あ、J さんってこんなこと気をつけてるのっていうこと気づいたこととかあった、ペンとかで。
ペンとかで、
うん、
それをパイロット製以外のペンは使われないっていうの、
うんうん、ぐらい
ぐらいですかね。
あ、ほんと、そっかそっか、うん、もちろんそうだね、はい、それと、はい、あとね、ホワイトボードペンがよく会場には置かれてるじゃん、すでにホワイトボードペンの前にね、はいはいはい、あれを絶対にそこに置いとかないっていうのがあって、
あ、なるほど、はい、
うん、それをもうどかしちゃうんだよね、視界に入らないところに、
はいはい、
うん、しちゃうっていうのと、あとホワイトボペンを、あ、ホワイトボードを消すやつはね、何を使ってもいいんだけど、特に今のところ僕はこだわりとかはないんだけどね、はい、そうそう、ただ置くんだったら1個にしておくっていうのがあって、
あ、うん、なるほど、1個なんです、
うん、ホワイトボードが2個あるんだったら2個は2個置いててもいいですね、
はいはい、
でペンはケンヤ君もマイペンを赤と黒と青だけ伝えて買ったとかって言ってたよね、この
間
ね、
はいはい、
他の色がなかったからその3色だけ買ったんだよね、
そうです、はい、
うん、でだからケンヤ君のペンも俺のホワイトボード、あ、俺がバトンタッチするときにペンが置いてあったんだけど、
はいはいはい、
ケンヤ君のも中字丸心パイロットだから
2
個あっていいわけさ、だから黒が2本、赤が2本、青が2本で、オレンジと緑だけは1本ずつって感じで 俺のホワイト、あの俺のというかホワイトボードの前に置いてあったでしょ。
はいはい。
でも僕それケンヤ君のやつはどけたの知ってるかな。
あ、はい、
どけてあります。ケンヤ君のペンは俺の視界から外したのね、はい、でどうしてかって言ったら、
はい、
ブレるんです。さあ今から黒で書くっていう時に黒のペンが2つあったらどっちを取ろうかっていうことをコンマ数秒なんだけどフォーカスがブレちゃうんだよね。
あ、なるほど。
そうなった瞬間にその今から話すべきことの全力集中っていうそのレーザービーム思考がブレちゃうから、
はい、
1本しかなければ絶対それを取るわけで迷いがゼロでしょ。
はい、確かに。はい、
そうそうそう。だからここの店は地鶏もも焼きしか置いていませんって言ったらさ絶対それ頼むじゃんね。
そうです。はい、う
ん、でもたたきも置いてますって言われたらあどっちにしようかなって思っちゃうじゃんね。
思います。そ
う、はい、うん、選べるっていうのは得してるようで損してますよ。レーザービーム思考ができなくなるから。だから、うん、なるべく摩擦葛藤が起きないように、
はい、
断ち切っていくっていうことをするといいですけどね。
あ、なるほど。はい、
うん、でもそれ分かんない、僕はアスペルガーだからちょっとこだわりすぎなんじゃないのって言われたらそうかもしれない、うん、だけど僕はとっても大事にしてます、そういうことを。
はい、
うん、なるべく視界に入らないようにね、
はい、
するといいかなっていうのと、あとはこれは一度先週も話したかもしれないけど一つのテクニックとしてはホワイトボードに書くときに
はい、
これを書くときはいつも黒、ここを書くときはいつも赤、これ書くときはいつもここで、ま、緑で丸するとかっていうパターンが決まってた方がいいです。
はい、
うん、それが決まってないと これどうしよう何色使おうとかってやってもそこがまたブレてるからね、フォーカスが。
ああ、なるほど、
うん、もうそこで話が飛んだりしちゃうんで、
はい、
うん、微妙な差なんだけど微差で大差だから、
はい、
うん、そういう微妙な差を大切にしてほしいなっていうのは思うけどね。
わかりました。
ケンヤ君は B ポイントを書くときに B ランク問題を書くときに黒字で書いて青で丸するでしょ。
はい、
うん、あれもう貫いた方がいいよ。
あ、わかりました。はい、
そうそう、まあ、途中で変えるんだったら変えてもいいけど僕は青字で書いて青字で丸するってやってるんだけど、
はい、
うん、別に何でもいいんだけどさそんなのは、うん、はい、自分ルールがあればいいんだから、うん、それを途中であれ今日は今ここ何色にしようかな、えでもあやべとかって考えてたら確かにもうその時点で飛んでるから自分が話すことがね、
はい、
うん、っていうことをちょっと意識これから意識していくといいかなっていうのは一つありますね。
確かに、わかりました。はい、
うん、まだスタートを切ってない KIP 聞いてる、これ今ケンヤ君目線へのアドバイスになってケンヤ君はスタート切ってるからさこういうのがすぐドンピシャで生きてくるんだけど、まだスタート切ってない人は、はい、この話あんまり意識して聞いてほしくないなっていうのもある。ハードル高すぎて意識するべきことが多すぎてもう一歩が踏めなくなっちゃうからね、
はい、
だから無視して何でもいいからやってみるといいかなっていうのは思いますね、うん、録画とかもしなくていいからさ最初はね、うん、ただただやってみるみたいなね風なスタート切ってほしいなっていうのは思いますけど、
はい、
であともう一つチェックリストの話を前回してチェックリストのことが何言ってるかよく分かんないっていう感じでの質問が多かったから
はい、
ちょっと言うんですけど、
はい、
この間ケンヤ君がチェックリストを僕にこれでいいですかって見せてくれちゃったじゃんね、
はいはい、
うん、で全然ダメだっていうことで、
はい、
僕が作り直したっていうのがあったと思いますけど、
はい、
うん、全然もちろんダメじゃないんだよ、いいんだけどね、
はい、
うん、俺ならこう作るよっていうのをこう出したじゃん、
はい、
でその時に成年後見制度っていうやつをと日常生活自立支援事業っていうやつのチェックリストを作ったけど時に何て書いたかって言ったらまず成年後見制度っていうタイトルを書いてでチェックリストだから、まあ、四角を書いてそこにチェック0点でチェックするって意味でこう四角を書くわけなんだけどで、はい、その横っちょに2種類って書いて時とはちょっと順番が違うんだけど、
はい、
2種類っていうのがまず一つでもう一つが三類型でもう一つが機関、うん、そしてその次が申し立て人、うん、そして次が貢献人そして次がチェック係そして次が解任で最後の一つが任意貢献契約っていう今言った8つがチェックリストとしてあってこれどういうことですかと言ったら、まあ、成年貢献制度というのは2種類3類型とありますよってこういうふうな入り方してほしいんだけど、
はい、
成年貢献制度は2種類3類型ですっていうとおって人は一瞬思うからね。
なるほど、
うん、そうだから他で使ってる手としては、リハビリテーションは4領域3段階かごめんごめん、
はい、
うん、リハビリテーションは4領域3段階ですって一言言って、
はい、
で4領域丸3段階丸ってしちゃうよねいつもね、
はいはい、
で、うん、その後で奥の深さを見せたいから、 実は3機能3区分っていうのもあるんですねっていうことも俺一言だけ言うでしょ、
はい、
だけどここまでは介護福祉試験に関してはあの C ポイントになってしまいますから、あのケアマネ試験なんかでは抑えるんですけど、まあ、回復試験に関しては B ポイントとして、まあ、4領域3段階だけ抑えておきましょうねって話をするんだけど、
はい、
うん、あれと同じ感じで、あのそういう言い方するとインパクトあるじゃん。
ああ確かに、はい、
うん、要介護認定というのは3ステップ方式です。でホップステップジャンプの3ステップで、ホップステップジャンプ審査判定認定ですっていう、そういうようなテクニック論の一つとしてね、
はい、
あの2種類って書いてその後期間の説明してその後3類型の話するよりも2種類3類型ですって言ってあげた方がバシッて決まるから。
ああなるほど、はい、
そうそうそうそう、そういうような、うん、先にこういうふうにやってあげるといいかなっていうのは思いますね。
はい、
あとは住宅改修は3段階リセットですっていう言葉もあるんだけど、またそれはそれで今度は説明します、うん、
はい、
うん、で2種類3類型ですって教えてあげて、で2種類っていうのは、法定貢献と任意貢献って2つあるんだよね、
はい、
貢献人はあなたにあのお願いしますっていうことを法律で定める法定貢献と、私の貢献はあなたにお願いしますねっていうふうに任意で決めておく任意貢献と2つあるんですねっていうことをまず伝えるわけだよね、
はい、
うん、これが1つ目のチェックリスト、これを伝えないとダメだからね、
はい、
でその次に3類型というのは貢献というのは3類型ありまして、貢献補佐補助ってあるんですねって、貢献補佐補助って書いて、判断の有無も全然ないよという思う人が使うのが貢献、中くらいの人が使うのが補佐、軽い人が使うのが補助になりますみたいな感じの説明して、はい、うん、っていうのを説明して、でその次は期間なんだけど、まあ、どのみち 2種類3類型、まあ、いろいろ種類類型の別はありますけれども、どのみちあの後見にはあなたにお願いしますというふうに決める期間は同じで、これどこですかといったら家庭裁判所になりますっていう話をして、家庭裁判所と期間って書いて点々家庭裁判所って書くわけだよね、
はい、
うん、で、それも家庭裁判所、じゃあこの貢献というのが始まるのはどうやって決まるんですかといった、あじゃあ貢献人と誰々貢献人として決めますからって、あの調べてくださいってスタートしてくださいというのを誰かから申し立てを受けてからスタートするわけですけど、一体誰が申し立てできますかといったら誰でもができるわけじゃないんですね。で最初にまずできる人、まあ、これは当たり前になっちゃうんですけど、まず本人さん、これもちろんできますよねって言って、でまあ、本人さんと同じぐらい権利義務をあの法的に有している人、配偶者さんって言いますよね、配偶者さんっていうのもできますということで、本人配偶者って書いてあげ書いて、その後で、まあ、ここまで当たり前ですから、まあ、特に書くことのことじゃないかもなんですけど、ここからが受験対策になりますねって言って、でじゃあ親はできますか、これできますと、おじいちゃんおばあちゃんはできます、じゃあ逆に子供孫はできます、おじさんはいけます、じゃあはとこはいやこれダメなんですって言って、できる人とできない人っているわけなんですね。でどこまでできますかって言ったら、四親等内の親族までできますって言って、まあ、四親等だけ別の色でなんか青とか赤とかで書いてあげて、四親等内って書いて、はい、であとは黒字に戻っての親族っていうふうに書いてあげて、ここが出てくるのでここを押さえておくといいですね。二親等内の親族とかって出題されたら×っていうふうに判断して、四親等内っていうふうに思ってくださいねと、
はい、
話をします。でここまでは生徒さん向けの解説で、ここからは講師目線の解説になるけど、
はい、
あの余計な情報があると説得力が増すから、
はい、
いとこまではいけるっていうことを入れてほしいんだよね。で、2親等3親等4親等5親等っていうのは、親等っていうのは親から生まれた子っていうふうに見ます。だから、はい、あの親は一親等です、俺らにとって、
はい、
で子供も一親等です。直接の子だからね。
あ、なるほど。はい。
だ孫はこの子だから二親等ね。
はい、
うん。で、おじいちゃんおばあちゃんは親の親だから直系だから二親等ですね。おじいちゃんおばあちゃん二親等になる
わ
ね。
はい、はい。
じゃあ、兄弟はどうなると思う？
兄弟は2、3ですか？
いや、2ですね。
2、あ、兄弟は。
うん、親が二親等で、その子供だから3になるんだ。
その子供、はい、
あ、そうそう、になるのね、
はい、
だから、うん、2親等になるのね、
はい、
じゃあおじさんおばさんはどうなる、今の考え方で言うと。
おじさんおばさんは3ですか。
そういうこと、そういうこと、
はい、
要は、俺のお父さんお母さんが、
はい、
一親等で、そのお父さんお母さんだから俺のおじいちゃんおばあちゃんは2親等で、
はいはいはい、
そこからの子供だから3親等になるのね。
なるほど、はい、
うん、ってことはそのおじさんおばさんの子供っていうのは4親等だよね。
4親等、はい、はい、
でそのおじさんおばさんの子供って俗に言うなんですかって言ったらいとこという関係性になるから、
あ、なるほど、
だからいとこまではいける、いとこは養子となりますよって、これを書いちゃダメなんだよ、あの
、はい、
受験対策としてあの覚えることじゃないから書いちゃダメで、はい、こういうふうに説明してあげるとみんなおおそうかって感じであの納得するから、いとこまではいけるよ、でもはとこなんかいけないよみたいな感じのことをポンと一言言ってあげると、
あの、わかりました、
うん、講師として大事なポイントになりますね、
はい、
うん、っていう感じで申し立て人を説明して、
はい、
であとは後見人になれる人ってことだけど、まあ、後見補佐補助と種類の別はありますが、まあ、後見人とか補佐人補助に合わせてまあ後見人というふうに言うこと、あの一言でまとめたりするわけですけど、でどんな人がなれますかと、もちろんですけど、まあ、これは当たり前ですけど家族はなれますよねって言って家族ってホワイトボードに書くよね、
はい、
うん、家族がサポートできるのにわざわざ知らない誰かに頼んだりしないですもんねって、ですけど家族に的確な人がいなかったりとか、その家族さん自身がいなかったりとか身寄りがなかったりとかっていう場合はこれ第三者にお願いするしかないですもんね、じゃあ、その場合は一体どんな人が第三者になりますかって言ったら、まず一人目弁護士って、例えばですけど弁護士で、例えばですけど社会福祉士って、でまた例えばですけど司法書士っていうこの3人を書くよね、
はい、
うん、でこれは先週も言ったかもだけど、とにかく例を書くときは2個じゃまとまんないから、
はい、
あの3つ書くってことね、
3つ書く、はい、
うん、誰でもいいから3つを書くっていうことで、はい、うん、弁護士、社会福祉士と、もう一人は、今言った誰だったっけ、あの司法書士ってかっこいいね、はい、うん、そういうふうに書いて、でその次もう一個の例えとしては他にどんな人になれますかって言ったら、実は法人っていうのもなれるんですよねって言って、で法人って書いて、
はい、
で契約は法人としか書いてなかったけど、できれば後ろに括弧で、
あ、なるほど、はい、うん、
弁護士法人とか社会福祉法人とかと、で2個じゃ、はい、うん、例えとして例がまとまらないからもう一個、もう一声で社協さんって書くんだよね、社協さんをやってる法人なんかもなれたりしますよっていうこと、
はい、法人なんでよ、
そうそう、そこまでを書いてあげると、
はい、
うん、いうことをすると、でちなみにこれは先週の KIP で話したんだっけ、結局話してますか、これ社名を取ってどうこうとかって、ちょっと僕調子が少し違うんですよ、頭が、だから、はい、はっきりと覚えていないんだけど、先週の第5話で僕がここでやってる話とかってしました、はい、要は社名の話してます、
いや社名はしてないと思います、は
い、してないかな、
はい、
じゃあどっか別のところで話したのかな、この後見人の法人のところで話をするときにさ、
はいはい、
僕一番前に座ってる人にさいきなり社名を取って、はい、これ3行目読んでくれますっていうふうに言うでしょ、
はいはい、
うん、で社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会って書かれていて、
はい、
その社名を見るのね、はい、読んでもらう、でこの間鹿児島県の鹿屋市っていうところでセミナーした時にたまたまそこの会場が鹿屋市の社会福祉法人が入ってて、で頭に社会福祉法人って言葉が入ってたからわざと社名取ったわけですよ、
はい、
カシャって取って、でこういうところでエンターテインメント性、相手をアクトさせる、アクト、これも話があっちこっち行ってごめんなんだけど、参加させないとダメなのね、生徒さん、
うん、
そうそう、だからパッていきなりポケットから写真出していきなりパッて見せられて、これ3行目読んでもらえますって言ったら読んでくれるじゃんね、
はいはいはい、
ただカノヤっていう漢字が読みづらくて鹿屋とか読まれたのよそうそうそう、うん、鹿にやって書いてカノヤなんだけど、
はい、
ね、社会福祉法人鹿屋市社会福祉協議会って書かれてますよね、で この通りでって、社会福祉法人っていう、あ、社会福祉協議会っていうのはほとんど社会福祉法人がやってることが多いんですけど、でも 100% そうですかって言われたらそうじゃなくて、社会福祉法人以外のところがやっている社協さんなんていうのもありますので、そういったようなところっていうのもその社協さんをやってる法人っていうのもあるので、そういったところも後見人になれるんですよって言って、どうでもいい補足情報なんだけど、こんな感じで参加させるわけ、してもらうわけさ、
はい、
うん、そしたらなんかまとまるでしょ、後見人の最後、法人の後ろにそれを書いて
た、ね、ああなるほど、はい、
じゃあ次 の, ポイントいきますねっていうこと で今度はその後見人が分かったと、でじゃあその後見人がちゃんとやってくれてたらいいけど、ひょっとしたらお金使い込んじゃうなんていうこともあるかもしれないから、そういうふうにならない、あんた不正してないの大丈夫なんていうことをチェックする係必要ですよねって言って、チェック係っていうふうにまた書くわけだね、
はい、
で点点点っていうふうにして、でそのチェック係のことなんて言いますかって言ったら、〇〇貢献法定貢献監督人って言います、あ、青年貢献監督人って言いますよとかって言って、
はい、
ただ青年の後ろに括弧で法定点任意って書いて、返し括弧ってやって貢献監督人って書いて、で 任意後見の場合は任意後見監督に、それから法定後見の場合は法定後見監督にという人が必ずいて、でこの人たちが監督としてチェックしているんですよっていうことをみんなにこう伝えるわけだよね。
はい。
うん、でその次のチェックリストのになると、で、
はい、
じゃあそこでチェックしましたと。でチェックした結果何もなければそれはそれでいいんですけど、
はい、
もし不正をしている場合っていうのはそれ、
はい、
後見人として適格ではないから、もう、はい、もうあんたダメだよって、後見人としてダメだよって解任しなきゃいけませんよねと、じゃあ誰が解任するんですかという解任係っていうのも出てきます。で解任係って次書いてまた点点点っていうふうにして、でその後にここで俺は読売巨人軍の例を出してくるわけだけど、
はい、
例えば読売巨人軍っていう野球ジャイアンツっていうのがいますよねって、で今高橋由伸選手が監督になったらしいです。なんか最近聞いたんですけど、まあ、僕子供の時は選手だったんですけど、まあ、とにかくこういうような余計な雑談で一瞬こう興味性を引いておいて、
はい、
ね、じゃあ監督がガチャって、実際トコトコって歩いてこうドアをガチャって開けるふりをちゃんとするでしょ俺は、
はいはいはい、
あえてガチャってやって、それを見た時にロッカールームガチャって開けた時に選手が賭博なんか掛け事、トランプで掛け事とか賭博とかやってましたってなった場合、それ発見したら、放っておくわけにいかないですよねって、監督としての職務を全うしなきゃいけないから、本当は見逃したいだけど監督としての職務を全うしなきゃいけない、だからそういう場合に誰かに報告しますよね、吉野部監督自身がもうお前たち何やってんだ不正、もう解雇だということ、選手解雇できますか、できないですよねって、そこまでの権限を与えられていないですもんね、なので吉野部監督どうしますかって言ったら球団オーナーに報告しますよね、で球団オーナーが本当にそれが事実かどうかという実態調査をして、もしそれが事実っていうことであればこの球団オーナーが選手を解雇解任ということをしますよね、でこれは後見というのも後見監督というのも全く同じで、後見監督人というのは不正を発見してももう後見人に対してもうあんたダメ不正してるクビだ解雇解任っていうこと、これをやるほどの権限というのはないんですよね。なので発見した場合というのはその職務を全うするためにこの、自分にその職務を与えている家庭裁判所、選任した家庭裁判所に報告を開けて、この家庭裁判所というのが実態調査をして、でそれが不正が事実ということであればこの家庭裁判所が解任をするっていうふうになっているんですね、ということで解任係点々点の横には家庭裁判所というになりますって言っておいて、家庭裁判所とは書かないんだよね、
はい、
なんで書くの？
家裁です。
その通り、家庭裁判所は略して家裁と言いますから、はい、家裁っていうふうにここでは書いておきますねっていうふうにあくまでも略称まで紹介してあげて家裁って書くと、うん、でそうすると家庭裁判所と家裁っていうのは論理能からしたら全く同じなんだけど、
はい、
俺たちはイメージ感じ方感覚として生きてるから、
はい、
家庭裁判所と家裁っていう文字を見た時に反応する感じ方が微妙に違うんで、
はい、
だからそういったところでわざとそうやって記憶がちょっとでもこの一瞬で強くなってくれたらいいから、
はい、
うん、そういうふうなテクニックを使ってあげるっていうことね、
はい、
うん、ということで解任係を書くと、
はい、
ちなみにだけどこれ覚えててほしいんだけど、
はいはい、
僕のこのメールとかもそうだけど、とにかく、はい、いろんな言葉を使います。例えば無料って言葉を使って、ゼロ円って言葉を使って、ただって言葉を使って、同じ無料というものでもいっぱい言葉を変えて何でみんなが人間が反応するかってわからないんだよね。
あ、
そうだからこれはコピーライティングの一つの技なんだけど、いろんな言葉を使う。プレゼントって言葉にして、次は特典って言葉にして、今度はギフトって言葉にして、僕の一問一メールとか振り返ってくれたら分かると思うけど、
はい、
こうやってわざと言葉を使い分けてます、いっぱい。
なるほど。
うん、そうだから表現方法って一つじゃないから、そういう感じでこう伝えてる論理は一つなんだけど、俺たちは論理で生きてないんで、その感情、はい、うん、何か感じ方がそこで微妙な変化が訪れるから、うん、そういう感じでしてあげるといいよっていうのはありますね。
なるほど、はい、
脳をこうグイグイ揺さぶってあげる感じなんだよね。
なるほど、
うん、そうそう、これも一つのテクニック論として知っておくといいかなと思います。
はい、
うん、でチェックリストで解任係の話もしたら、その次は任意後見だよね、はい、で、もう今ここで7個も説明しちゃっているから最後1個は任意後見について話してるんだけど、これが最後ですよって、もうそろそろ疲れてきてるから7個も説明してると、はいはいはい、でこれが最後なんですけど、この任意後見というのは必ずこの形で契約しなきゃいけないっていうルールがあるんですねって言って、ケン君多分いきなりここで答えを書いちゃってると思うけど、
はい、
ケン君今試しに、
はい、
俺が普段言ってるような感じで、ちょっともう何日も前だから忘れかけてるかもだけど、俺はここでどんな話してる？ ちょっとやってごらん。
厚生省庁のところなんですけど、
そうそうそう、
任侯権監督人というのは、普通の、どっかで買ってきた紙に、
うん、
お互いがこう署名とかをして判子をしてこういった内容でということまで書いても、
うん、
その紙というのは認められないんですね、
うん。
この任侯権の契約方法はもうこういうのでバシッとこう決められておりまして、それが何ですかといったらこの公正証書というものになります。
うん、
なんかすいません、なんかあのでもバーンって、あの裁判所でバーンって言われる、
うんうんうん、そうかそうか、あのね、そうそうそうそう、俺もちょっと今ねここの単元をさ、まあ、最近はキアン君がやり始めてもう3日4日5日ぐらい経つかもだから、俺も今1週間ぶりぐらいに喋るかもだからちょっと決まるか分かんないけど、ここで契約の仕方っていうのはこうあの決められていまして、 A4、 ここで手でこう A4 用紙の形作ってね、はい、A4 の上質紙を買ってきて任意後見委任状でアンダーライン引いて、私が、もうあの判断能力が不十分になった際には、この、誰々さんに任意後見を委任することをここに誓いますって書いて、平成その日付を自分で言うんだけど時計をパッて見るふりして、で平成25年12月11日金曜日、丸市丸町丸番地で、自分の名前誰誰って書いて実印をドンと押して、その実印の印鑑証明まで添えてこの2枚を用意していても、で2枚のこの紙を持ってる感じでペラペラってこう右手と左手を動かして、ね、はいはい、ペラペラってやって、これを持ってしてもこれは一切無効になっちゃうんですねっていう風な感じで興味性を引くんだよね、はい、この任意後見の契約は必ずこの形で契約を締結しなければ無効だよというルールがあるんです。それは何ですかと言ったらこれですって言って言わずに書くのね、
はい、
構成書4文字、そしたらみんなが見るからね、
あ、なるほど、
うん、その時の興味性の目線っていうのがインパクトが強いのね。だから先にそれを構成証書ですって言っちゃうとちょっと弱くなっちゃうんだよね。
かなり弱いです、
うん、だからこれですって言って書くんだよね。
なるほど。
で最後
ですと言って、
そうで最後まで言わないとちょっとやらしいのね。だから、
はいはい、
みんなが言って書き終わる頃に、そうこの構成証書必ず公証役場というところがありますから、必ずこの公証役場でこの公正証書として契約を結んでおかないとダメなんですよねって言ってるあたりで書き終わるから、みんながね、でその書き終わったあたりで一言補足情報してあげ入れてあげて、はい、あの遺言状なんかをしっかり効力を持たせたいときはこの公正証書なんかで結んだりしたりしますよねとかって言って、でね、それをね知らない人も結構いるんだよ。あの公正証書というものを知らない人もいるし、
はいはいはい、
うん、そうで契約、ちなみに遺言状で公正証書で遺言状をあのきちっと法的な効力を持たす人多いってこと知ってた？例えばだけど
知らないです。
でしょ、でもそういった時に、はい、そういうあのそういう補足情報が入ると、あ、そうなんだっていう、いつ何度も何度もしつこくらいるけど記憶っていうのは余計な情報と結びつけて強くなるから、
はい、
だからこういうふうな興味性を引きながら余計な情報も交えて、でも大事なことだけあの文字に起こすっていうことをしてあげるんだよね。
なるほど。
そうそうそう。でこれで遺言状もなんてどういうもので結ぶか知ってますとか、あんまり質問しすぎて自分があこれも知らないこれも知らないってなると自尊心を傷つけちゃうから、だからそういう言い方はしないのね。あの、はい、遺言状なんかも したりしますよねみたいな、まあ、これもなんていうんだろう、柔らかくあの相手をこう守るような感じで、
はい、
あの表現してあげると嫌味じゃなくいろんな情報があのプラスされるから、
はいはい、
得したと思うからね。
なるほど、柔らか、
そう質問の形ばっかりとってこれも知らないのこれも知らないのか出すとただの嫌なやつになっちゃうからさ
、
うん、で嫌悪感なんか抱かしたらもう終わりだからね。
あ、
うん、そうそう、それは終わりっていうのはこっちが終わりとか向こうが終わりとかじゃなくてあの、はい、頭に入ってこなくなるよ。
あ、なるほど、うん、
だから気持ちよくさせて感情的にもね、
はい、
うん、で居心地よくさせて、かといってあの下に見られても入ってこないから権威性というものがある程度必要だから、
はい、
あこの人はなんかすごいっていうものを持たせなきゃいけないから、うん、
はい、
うん、いろんなところが掛け算で心理というのが働いているからね、みんな、
はい、
無意識レベルでね、
はい、
うん、っていう感じで、でこの今言ったので年後見の話っていうのは基本的には終わるんです。これは介護福祉士のセミナーでもケアマネセミナーでも同様です。今言った8つのチェックリストっていうのを説明したら、はいはい、あの基本的には終わります。あとはその時のご託の中でまた別の問題とかが入っていれば、この今話した、チェックリストだけでは足りないところっていうのは補足してあげなきゃいけないけどね。 で、これ聞いてる人よく分かんなかったかもだけど、つまりは今言ったのを僕は何も見ずにこれがわーって出てくるわけですよ。そうそうそうそう。で、流れっていうのがあって、例えば、これのタイトルは「成年後見制度」っていうタイトルでしょ。それから「認定」っていうタイトルの話もあるのね。俺は50分ぐらい話せる。とか、保険料の流れっていうタイトルでブワーって話す50分の流れっていうのもあるんです。それはだからそういうふうにタイトル、本みたいな感じね、タイトルでその本があるみたいな感じで、
なるほ
もう
ど。
ポンポンポンポンって、これアドリブで話せるわけなんですね。だけどアドリブじゃ抜けることがあるんだよね。そうそう、だから抜けちゃいけないから、そういう時にチェックリストこの8つを書いとくんです。1個目が2種類、もう1個が3類型、そして期間、申立人、後見人、チェック係、解任、任意後見契約っていう8つのチェックリストを入れとけば、それをパンってノートとかね、その横っちょに書いとけば、あ、やべやべ、申立人のこと言い忘れたとかね、あ、やべやべ、チェック係が抜けてたわとかっていうので出てくるから、あ、で、この後見人っていうのはちょっとさっき流れで言えてなかったんですけど、チェック係っていう人がいましてって感じで戻ってこれて、必要な情報を伝えきるから、そう。これがチェックリストっていうやつ、チェックリストっていうものになるんだよね。こういうものをいっぱいちゃんと用意しとくっていうこと。認定に関しても、認定とか、例えば保険料の流れとか、被保険者とか、なんかいろんなものがあるんだけど、用意しとくものがね。日常生活自立支援事業とかね。で、これをチェックリストと言います。
チェックリスト入った。
そう。だから、これ聞いた人も、なんとなくつかめてヒントになったかなと思うんですけどね。そう。まあ、メールでも送るんで、チェックリストってこういうものですよっていうのをね。そういうのもまたちょっと参考にしてもらえたらいいかなとは思いますけどね。こういうものをセミナー始める前にアドリブだけでいかずに、ちゃんと用意しておいて、抜けをなくすっていうことが大事だなっていうことです。では、1時間経ったので、ちょっと一回ここで休憩を挟みまして、10分間休憩を挟んでからまた続きっていうのを行きましょうかね。